本物力の一歩先へ。ここに革新のドラマあり。ナンバー9。災害を教訓に明日の命を守る。想定外に向き合う覚悟。伊勢湾台風60周年。異常気象とは過去30年にないほどの天候のこと。今や異常気象という言葉が日常的になり、50年に一度の災害が各地で頻発しています。過去に学び、現状を認識し、自分で判断し、行動する必要があります。数字や昔話ではなく、それぞれの命の話。災害のニュースを見ても、自分の町は大丈夫と誰もが思いがちです。しかし、それが真実なら、各地でこんなに災害は起こりません。60年前の伊勢湾台風時も、市民に自分の町は大丈夫という意識がありました。歴史的に水害と戦ってきた桑名ですが、明治時代に木曽川改修が行われ、堤防に守られた安心感がありました。町の発展に伴い、水防意識も薄れていたかもしれません。昭和34年9月26日土曜日、午前中は穏やかな晴天で、気象庁の警告はその危機感が観光庁をはじめ市民に伝わりませんでした。荒れ狂う台風による高潮の影響などで堤防が決壊したのも想定外でした。犠牲者は全国で5000人超に及び、桑名でも500人を超えました。この未曽有の災害で得た教訓を後世に残すために、伊勢湾台風で九死に一生を得た人たちが、あかりプロジェクトの活動で語り部として市内の小学生に体験談を伝えています。当時20歳だった伊藤学さんは、胸まで水に浸かりながら両親を腕に抱え、犬を腰につないで逃げました。児童にはあまり悲惨な話はせず、多くの住人が復興のため助け合った話をしています。子供たちも防災の大切さを感じてくれています。当時高校生の松井博さんは、海から逆流する海水に暗闇を約2km流されました。陸の方へ流されているから、いつか助かると信じていたけれど、あの光景は今も記憶に鮮明で、子供たちに話すとみんな真剣な顔で聞いてくれます。あかりプロジェクト桑名代表の河瀬道夫さんは、毎年9月26日に、災害の慰霊と復興を祈るろうそくを作って灯す、伊勢湾台風の集いなどの活動を続けています。風化させずに思いを受け継ぎ、防災意識を高めることが私たちの使命だと思っています。写真7枚。1、伊勢湾台風の集いでろうそくに火を灯す子どもたち。2. 決壊した揖斐川堤防の復興作業。桑名市立中央図書館像。3. 小学校で語り部活動をする伊藤学さん。4. あかりプロジェクト桑名の皆さんが一つ一つ丁寧に竹灯籠を並べています。5. 浸水した桑名駅。桑名市立中央図書館像。6. あかりプロジェクト桑名。伊勢湾台風語り部松井博さん、伊藤学さん、あかりプロジェクト桑名代表河瀬道夫さんの3人の写真。吹き出しに水害の体験談を子どもたちが真剣に聞いてくれますとコメントがある。7. 災害犠牲者の冥福や被災地復興を祈ってろうそくを制作し、 被災地で点灯。伊勢湾台風の体験者による語り部活動も行う。写真終わり。住む地域の危険性を知ることが大事です。手を緩めない防災のアップデート。伊勢湾台風をはじめ、昭和51年の安八豪雨、平成12年の東海豪雨、その他全国の災害を踏まえ、施設・体制の両面で防災は進化しています。施設面では、高潮に加え、地震でも堤防が沈んで浸水しないよう対策を施した堤防が、木曽三川の下流域に整備されてきています。また、国が設置する河川の本流の水位計に加え、県の管轄である細かい河川にも、簡易型水位計の設置が進んでいます。体制面では、伊勢湾台風の2年後に制定された災害対策基本法で、バラバラだった国、県、市、公共機関などの災害対策をまとめて各所の役割が明確にされました。今後、市では液体ミルクなど備蓄品の充実に努めるほか、大規模災害時に物資供給の拠点となる防災拠点施設の建設を進めていきます。また、各自が何か一つでも防災情報を取得する手段を確保しておくことが大切です。例えば、市ホームページから情報を取得する、市の災害時緊急メール、県の防災三重 .jp などに登録する。国交省運営のウェブサービス、木曽三川下流域、動く高潮洪水ハザードマップで、自宅や職場からの避難をイメージする。三重テレビでテレビリモコンの D ボタンから河川水位や雨量を見るなどの方法があります。緊急時には、携帯電話にエリアメール、緊急速報メールの配信も行われます。一部の携帯電話には届かないこともあります。安全が高まっても慢心せずに備える。伊勢湾台風を超えるスーパー伊勢湾台風を想定した防災が進められていますが、災害は時として想定をはるかに超える規模で襲ってきます。岩手県釜石市では、世界最大水深としてギネス認定されていた強く新しい防波堤が津波で決壊しました。決壊までの6分間、津波を防いだことで助かった命もあり、設備の強化は決して無駄ではありませんが、最後に身を守るのは、一刻も早い各自の判断と行動であることが防災の基本になってきています。全国での災害の多さを受け、桑名市では防災の国家資格と知識・経験を持つ専門職員を採用しています。元自衛官として災害派遣経験を持つ藤井和孝防災専門官は言います。自分で身を守るために必要なことは人それぞれ違います。薬や杖が必要な人もいるでしょう。マニュアルではなく、自分の頭で判断することが大事。そのために、まずは家族で防災会議を行ってください。携帯電話は通じなくなります。安否確認のルールを決めておくこと。また、事前に自分が住んでいる地域や通勤・通学路の危険を知っておくことで、災害時に判断や対処が早くなります。職場や学校など、自分が所属する場で訓練することにも意味があります。実際に動くことで発見することがあるからです。自分でできないことは、地域の人たちなどと協力しましょう。個人で学ぶことに限界があれば、市に依頼して勉強の場を開くこともできます。 たとえ避難が空振りになっても、いざという時は繰り返し避難できるかどうかが命を守る鍵になります。防災に強い町を作るのは、一人一人の思いです。写真5枚。1、星見ヶ丘に建設予定の防災拠点施設。説明、完成イメージの絵がピックアップされて描かれている。建設予定地の地図があり、星見ヶ丘4丁目西側に位置するところです。説明終わり。2、市内の浸水想定区域に、同方形防災行政無線の整備が進められています。津波や洪水被害が想定される地域に情報を伝達するものです。3、避難シミュレータ、木曽山線下流域、動く高潮洪水ハザードマップの画面。http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/takashio-map/4 城南地区で行われた避難訓練。5、桑名市の藤井和孝防災専門官の写真。吹き出しに、まずは家族で災害時のルールを決めてみましょう、とコメントがある。写真終わり。この記事に関するお問い合わせは、秘書広報課へ。電話 24-1492、ファクス 24-1119。